ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、時が経つのは早いものと言いますか、4月スタートで3月終わりの令和4年度2022年度があと2週間、ちょうど2週間後は3月31日でしょうか。で、終わりになります。早いですね。ちょうどこの時期はですね、各保育園、幼稚園、子供園、小学校、中学校、高等学校、大学等で卒業式シーズン真っ盛りということで、今日3月17日第3金曜日はですね、倉敷市内の倉敷市立の公立小学校は卒業式だったのかなと思います。卒業される皆さんおめでとうございます。まあ卒業生だけでなく、卒業生を、いらっしゃるご家族その他、学校の皆さん本当におめでとうございますという感じですね。まあ卒業式が終われば、春休み、そして4月からは、学年が進級する人もいれば、新しく、まあ、小学校卒業して中学生になる人もいれば、中学校卒業して高校生になる人もいれば、高校生卒業して大学に行かれる人もいれば、まあ、社会人になられる人もいるわけですが、人それぞれ、まあ、いろいろ違う道に進んでいくということになるんでしょうかね。はい、まあ、そんな時期で非常に天気もよく、日中は暖かい、ただ朝晩ちょっと寒い日が続いておりますので、皆さんくれぐれも、楽しい春休みを過ごすためにはですね、体調管理が重要かなと思っております。さて、先月はですね、総社君路マラソンに出場するという話を若干して終わりになったかと思いますが、その結果について触れておきたいと思います。2023年2月の26日にですね、2023総社君路マラソンが、4年ぶりですかね、久しぶりに開催されまして、今回は、10キロハーフマラソン、フルマラソンの3つの距離ですかね、4つじゃなくて3つの距離ですね、10キロハーフフルの、3つの距離で、レースがありまして、私は、フルマラソンにエントリーしておりました。なかなか、大会前に時間がなくてですね、あんまり練習する時間が取れなかったので、実際に走り込むような時間がなくて、まあ、主に筋力トレーニングですね、で済ましていたというような状況になりますが、まあ、その結果ですね、まあ、スタートから、20キロ超えるあたりぐらいまではですね、なんとか、順調にこなしたというか、まあ行けるところまで行こうということなので、ちょっとハイペースというかマイペースをちょっと無理してさらに上乗せしたぐらいの速さで走っていたんですが、まあとは言ってもやっぱり練習をしてなかった分、1キロ7分程度ですかね、時速で行くと時速8キロ程度のスピードで、走っておりまして、5キロ、10キロ、15キロ、20キロ、ハーフちょうど過ぎるあたりまでは順調に、本当に順調にいってるなって感じですか。ちょうどですね、ハーフマラソンと、前半は同じコースを回ってたんですが、ハーフの中間点、要はフルマラソンの4分の1の距離を過ぎたところでですね、1時間16分ぐらいだったので、あ、これは5時間切れないなということは、まあ十分承知で、だ5時間半か6時間かとりあえず制限時間に完走できればいいかなという感じだったんですけども、中間地点20キロ21キロ過ぎるあたりからですね、まあ徐々にスピードが落ち始めまして、なんていうんですかね、スマホでですね、アシックスというスポーツ用品を製造しているメーカーがありますが、そのアシックスが開発した、ランキーパーというですね、アプリでですね、時間を測りながら進んでいたんですが、もう みるみる、1キロあたりのペースが、2秒3秒ずれ込んでいるっていうのが分かってきて、 1キロあたりの、平均ペースが2秒3秒ずれ込んでるってことはですね、後半ガクッとスピードが落ちてるっていうのが分かってきてですね、でこれはまあやはり練習不足がたたっているということで、練習不足で一番まずかったなというのがですね、実際走り込んでいないので、足の関節ですね、膝とかかかとというか足首ですねに負担がかかってしまったような感じでですね、まあ、筋肉痛というよりは関節痛、特に両足首が痛いなということで、第6関門というのがですね 31.7 キロ地点にあるんですが、そこまではですね、十分関門の制限時間に30分程度余裕があって通過したんですが、第6関門、先ほど言った 31.7 キロ地点を通過する時点で、残り20分の余裕はあったんですが、次の第7関門通過できるのがちょっと難しいかな、あるいは、完走まで6時間を切れない、要は6時間超えて、時間オーバーでアウトになる可能性もあったので、もうそこでですね、第6関門のところで、自ら、危険リタイアして、収容バスで帰ってきたという感じになります。まあ、結果的に今完走はできなかったんですが、まあ、教訓として、あったのはですね、まあ、筋トレをすればそこそこ10キロハーフぐらいまでは、いける、ただ、それより長い距離を走ろうと思ったらですね、やっぱり実際の走り込みで筋力だけじゃなくて関節部分もある程度鍛えておくというか慣らしておく必要があるということを今回の、総社君路マラソンで、通過したというわけになります。まあ非常に完走できなかったのは残念ですけれども、まあ、いい経験をしたからっていう感じもありますね。はい。私の次の目標はですね、5月の終わりにある、島根県である恵比寿大黒100キロマラソン大会で、出場して完走する。まあ、なかなか先ほどの状況だと完走は難しいかもしれませんが、とりあえず、まずチャレンジすることに意味があると思っていますので、まあ、とりあえず一回出てみようという感じですね。すでに参加されている、参加した経験のある、皆さんと、チームを組んでというか、そのチームの中に混ぜてもらって参加するというような形なので、もうすでに経験者周りにたくさんいるんで、結構松江の島根の原発のあたりの坂が非常に厳しいので坂道を練習した方がいいよなどという話もありますし、それこそ先ほど言いましたが、そうじゃ厳しいマラソンを走っていると他のマラソン大会とかトライアスロン大会に参加された時の参加賞のですね、参加賞あるいは完走賞の T シャツであったりポロシャツを着て走っている方が多くてですね、恵比寿大黒100キロマラソン大会の参加賞の T シャツであったりですね、長崎の五島列島で行われているトライアスロン、これ非常に長い距離を、走ったり泳いだりする大会なんですが、それの完走者にしか、渡されないフィニッシャーポロシャツですかね、そういうものを着て走っている人もいて、あ、かっこいいな、あんな風になりたいなというのを憧れながらして、この前のそうだ君マラソン走っていましたが、私もなんとかですね、そういうところに行ってみたいなと、まあ、そういう未知の領域に足を踏み入れて、やはりですね、達成感を味わいたいなと思っているわけです。はい、そんなわけで卒業シーズンですが、まあ、皆さん次の目標に向かってステップを進めていると思いますし、私も次の目標に向かって、まあ、徐々にステップを進めております。はい、一歩踏み出すにはいい時期になってきましたので、そろそろ皆さん次の目標をしっかり定めてですね、そこに向かって歩み始めるといいのではないでしょうか。はい、というわけで、時間となりました。天気がいい日にはですね、もうそろそろ桜も咲くと思いますので、外に出かけてしっかり体を動かすと、気持ちも晴れると思います。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。